聖書を拝読いたします。本日与えられました御言葉はルカによる福音書6章27節から36節です。新約聖書の113ページです。ルカによる福音書6章27節から36節。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者には、もう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には、下着をも拒んではならない。求める者には、誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことをあてにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして、罪人に貸すのである。しかし、あなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし、何もあてにしないで貸しなさい。そうすれば、たくさんの報いがあり、意図高き方の異なる。意図高き方は、恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。そこまでです。父の憐れみ深さと題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいまルカによる福音書6章の27節から36節までをご一緒にお聞きしました。始まりの27節と28節をもう一度繰り返してお聞きいたします。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。今聞いたところに、大変有名なキリスト教の教えである汝の敵を愛せよ、敵を愛しなさいという言葉が出てきます。でこの言葉はキリスト者でない日本人の間でもある程度教養を持っている人であれば聞いたことがある、そんなふうに思われる言葉です。でもう一つ今日の箇所には31節のところに黄金律、ゴールデンルールと呼ばれる言葉も出てきます。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいという言葉です。敵を愛しなさい、そしてあなたがしてほしいことを臨時にしてあげなさいという言葉で、これら有名な2つの教えが今日の箇所には並んで出てきます。そしてこうした言葉はキリスト教の持つ高い道徳性を表していると言われたりするようなことのある言葉です。でこの2つの言葉のうち、まずは 先に言われている適応愛せよという言葉を考えたいのですが、今お聞きしたところでは、敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい、悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい、そう4つのことが述べられていました。この4つというのはそれぞれが別々の戒めなんでしょうか、それとも先週聞いた直前の20節から26節のところで、主イエスによってもたらされている御国に生きる者とされた人たちの幸いと不幸がそれぞれ4通りに表されてはいても、事柄とすれば主の弟子となって生きる誠の自由というただ一つの事柄を表していたように、今日のところも4つの言葉で1つのことを教えているんでしょうか。注意して27節28節を聞きますと、敵を愛するということがまず述べられた後、その敵の姿あるいは敵の様子が次々と言い換えられているということに気づかされます。まずはあなた方を憎む者という言い方がされます。でこれは憎しみを抱くということですから、心の中の事柄です。で次に悪口を言う者というのは、まあ、口に出して言葉で攻撃を仕掛けてくるそういう人たちです。そして最後にあなた方を侮辱する者、そう言われます。でこれは心に憎しみを抱くとか言葉で攻撃するということを超えて、まあ、実際の行動によって相手を傷つけ貶めようとすることですから、そう考えますと実はここのところっていうのは敵の様子がだんだんエスカレートしてきているということがわかるんです。敵というだけでは漠然としてしまいますが、その敵は心の中で憎しみを募らせるだけではなくて、言葉に出したり行動に表したりしながら攻撃を仕掛けてくる場合があり得るんです。そしてそういう場合に、私の言葉を聞いているあなた方、つまり主イエスの御言葉に支えられている、そういうキリスト者は敵を愛し、その相手に親切にし、祝福し、相手のことを覚えて祈るようにとここに進められているんです。そしてもう一つここの言葉の言い方に注意して聞きますと、ここに言われている愛する、親切にする、祝福する、祈るという4つの動詞は、これ実はいずれも命令形で言葉が記されています。主イエスが極めて真剣にこの敵を愛するというあり方を弟子たちに求めておられたということがわかるんです。で敵に対してのあり方はさらにその先の29節と30節にも続けて述べられます。あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさい、上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない、求める者には誰にでも与えなさい、あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。でここでまず気がつくことというのは、27節と28節のところでは主イエスがあなた方はとおっしゃって複数の人たちを相手に語っておられたのが、この29節30節ではあなたの方を打つ者、あなたの衣服を奪い取る者、あなたの持ち物を奪う者というふうに今度はあなたという一人に向かって語っておられる、そういう語り口の違いがある ということに気づけるだろうと思います。でこれは最初大勢集まっていた弟子たちみんなに語っておられたけど、途中からその中の一人に語られたということではありません。先週も少し申し上げたのですが、この主イエスの平地の説教と呼ばれるこの箇所というのは、これはこの時一息に全部語られたのではなくて、折々に主イエスが弟子たちを教えておられた、その教えを一つにまとめて、いわば全体を編集してここに一つ流れの教えとして載せられています。ですからそう考えますと、敵を愛しなさいという事柄は、実は主イエスが一回限りおっしゃった印象的な教えというのではなくて、折々にいろいろな形で主イエスが弟子たちに教えておられた事柄だということがここから聞こえてくるんです。でこういうことからも、主イエスが敵を愛するということをどんなに真剣な事柄か受け止めておられたかということが伺いしているんです。でところで、ここに言われている敵を愛しなさい、何時の敵を愛せよという言葉は、まあ、確かに非常に倫理性の高い道徳的な美しい言葉である、それには違いないんですが、しかしです、この言葉を真剣に受け取って行おうとすると、私たちはたちまち行き詰まってしまうということにもなるのではないでしょうか。敵を愛しなさい、でそういう言葉を額縁に入れて部屋に飾っておくことはできても、しかし実際にそれを行って生活していくというようなことは、果たして私たちにできるんでしょうか。すなわち、頬を打たれたらもう一方の方も打ちやすいように向けてやるとか、上に奪われた時下にまでも与えるようなことを私たちは本当にするんでしょうか。もしそんな風なことをしてしまったら、この世界というのはたちまち不法を行う者たちの世界になってしまうのではないでしょうか。本当にそう思うんです。でこの箇所を聞いたある人がこんなことを語っています。主イエスはここで上着を奪い取る相手に対しては下着をも与えるようにと求めておられる。もしこれを文字通りに行うとしたら、主イエスの弟子たちは裸で暮らさなければならなくなってしまうはずだ。しかし歴史上どこにもそんな風に暮らしていたキリスト者の群れ、そういう教会が存在したということは知られていない。これは実際が不可能なのだ。だからここに教えられている事柄というのは、文字通りにこれを行えという要求ではなくて、まあ、いわば考え方、あるべき精神の方向を表している言葉なんだ。そんなふうに説明される場合があります。そして、まあ、実はそういう説明を聞くとです、率直に言って私たちはどこかホッとするというところもあるようにも思うんです。確かに自分が裸で生活しなければならないということを想像したら、ぞっとするに違いありません。どなたであってもそんなことは受け入れがたいことだとお感じになるんじゃないでしょうか。ここに教えられているのは文字通りの要求ではなくて、一つの生き方、考え方の方向性である。すなわち敵に対して、まあ、ひたすら対立をし攻撃し続けるのではなくて、できれば和解することを模索して手を差し伸べようと 思っていることが大切である。相手が間違いに気がついてくれて謝ってくれるのであれば許してやってもいいとどこかで思うことが大事だ。ここにはそんなことが言われているのではないかと、シュエスのおっしゃっている言葉を私たちにも受け取りやすいように、少しだけその角を丸めて受け取るというようなことを、私たちはもしかするとやりがちであるかもしれません。そして、もちろんそういうやり方には意味はあるんです。それどころか、どんなあり方であっても、シュエスの言葉を聞いて、真剣にその言葉を受け止め、行おうとする、そういうことというのは、形がどんなふうになるとしても、常に大切なことですし、また神様がそれをお喜びになるあり方であるには違いないと思います。しかしです、その上でなお一つのことを考えてみるというのは私たちにとって意味があることではないかと思うんです。私たちがここに述べられている敵を愛しなさいという言葉につまずきを覚えるのはなぜか、それはこの言葉を聞き流して終わりにするのではなくて、少なくとも言葉通りのあり方をしてみようと、そう一旦は考えてみるからです。敵を愛するということを実際にやってみようと、そう考えて、さてそれが自分にできるだろうかと、そう考えると、これは途方もないことが要求されていると気がついて、少しその要求のハードルを下げて、自分にもできる事柄にして、ここのシュエスの言葉を受け取ろうとするんです。で、そういう受け止め方っていうのは十分ではないかもしれませんが、シュエスがおっしゃった言葉に対するやはり真剣な受け止め方の一つにはなるのではないかと思います。ですから決して悪いことでも無意味なことでもないんです。しかしです、それは自分にできるかということを基準にものを考えているわけですが、実はシュエスがおっしゃることをそのまま従って行おうとしている、そしてそのところで従い切ることのできない自分に気がつく、そういう自分がいることを発見するということも実は大切なことではないでしょうか。今日のところに述べられている人を愛すること、あるいは人にしてほしいことを隣の人にしてあげるということを本当に実現できるのは誰だろうかと考えると、おそらくそれはイエス様以外にはいないのではないかと、私は思います。頬を打つ者にもう一方の頬を向け、裸にされるまで上着も下着も持てる者の一切を取り上げられても従順だったのは、十字架に向かって進まれ、実際に十字架に上げられお亡くなりになったシュエス・キリストです。つまりここに言われている姿っていうのは、シュエス・キリストの姿をそのままに表しているんです。イエス様が十字架にお帰りになった時に3本の十字架が立ちましたけれども、脇の方の十字架からは自分が歩んだ人生の失敗、過ち、その罪を直視できずに救い主は無力だというふうに罵る、そういう哀れな罪人の声が聞こえてきました。そしてもう一方の十字架からはシエスに救いを願う罪人の声も聞こえてきました。シエスはその時に何とおっしゃったか、はっきり言っておくが、あなたは今 私と一緒に楽園にいる。そうおっしゃって、救いが必要な哀れな人間への救いを語り、祝福を与えになったんです。上着も下着も、それ以外の一切も取り上げられて、しかしその十字架の上で、なお人間の罪の大きさと深さをもって、取りなしの祈りを捧げられ、救いを求める人間には祝福をお語りになり、そうやって主を憎み、あざけり侮辱する敵のために、主イエスは十字架の上に赴かれました。神様の御国というのは、そういう主イエスの取りなしの技の上に、この地上にもたらされてきています。したがって主イエスは、敵の罪深さを許し愛するということを弟子たちにここで教えられ求められるんです。今日の箇所、敵を愛しなさいという言葉はしばしば非常に人間の高い倫理道徳を表すなんて言われるんですけれど、実は人間の倫理道徳の最高地点を示しているのではなくて、主イエスによって人間の間にもたらされた御国の姿を教えている言葉です。主イエスがここで教えておられる敵を愛するということは、人間にそれができるだろうかできないだろうかということを弟子の一人一人に尋ねて、できるならしなさいとおっしゃってるんじゃないんです。そうではなくて、36節にこういうふうに言われています。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。敵を愛し、敵を許すことの唯一の根拠というのは、父の憐れみなんです。神様が憐れみ深い方として、この世界とそこに生きている人間一人一人に向かっていてくださるんです。主イエスはその父の憐れみをご存知であればこそ、ご自身を完全にその人間のために捧げてくださったんです。すべてを取り上げられ、十字架におかかりになってなお、私たち人間一人一人を覚え、その罪の取りなしの祈りを捧げ続けられ、そして地上の生活を終えるときには、父よ私の霊を見てに委ねますとおっしゃりながら息を引き取られました。今日のところで大変重い言葉で、敵を許すということが私たちにできるんだろうか、そんなことを考えていますが、もし本当に私たちが敵を許し愛する、そういうことができるとすれば、それは私たち自身の中にある寛容さから生まれてくることではありません。父なる神様がそういう幸いなあり方を私たちに与えてくださって、初めて私たちは敵を愛することができるようになります。でその意味では、敵を愛するということは神様の恵みによる奇跡の出来事なんです。35節の最後のところに、意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深い方である、でそういうふうに述べられています。恩を知らない者というふうにこれは意訳されているんですが、原文では恵みに逆らう者という文字がここに書いてあります。神様の恵みは喜んでそれを受け取るものだけではなくて、逆らうもの、恩を知らないものにも注がれるんです。神様の慈しみは恵みに身を委ねることができる立派な人だけに与えられているんじゃありません。 キリストによる恵みを知らされても、それに逆らってしまう、そういう罪深いものにも神様の憐れみはなお注がれています。思えばしかしこれは私たちの姿だ、気づくんじゃないでしょうか。主イエス・キリストの十字架の恵み、主が私のために命を捨ててくださったのだということを知らされていながら、それでもなおです、私たちは神様はそうおっしゃるけど、私には私の生活がありますからと、恵みに逆らうような言い方を私たちがしてしまう、そういうところがあるんじゃないでしょうか。そういう私たちに主イエスはおっしゃるんです。敵を愛するのだ。それは私たち人間が大変度量が広く寛容だからそういうことができるとおっしゃってるんではありません。そうではなく、父が憐れみ深い方だから、父なる神様が罪ある人間を許し受け入れ、なお生かそうとしてくださっているから、その神様のことを知っている、神様の憐れみを知るあなたは新しいやり方をしなさい、そうここに教えられているんです。主イエスは弟子たちに、あなたは憐れみ深いものになれるかお尋ねになったのではありません。父が憐れみ深いように、あなたも憐れみ深いものとなりなさい、そうおっしゃいます。そうであるならば、私たちが実際に敵を愛するというのは、私たちのために十字架にかかってくださった主に目を上げながら、神様の憐れみと慈しみに信頼をして、そして今ある隔ての戦いの長垣をここで自分が壊してみるということになるんじゃないでしょうか。それが自分にはできそうもないと感じる場合であっても、どうか神様に信頼して、この私が神様の御業に自分の身を委ねることができますように、どうかその力をこの私にお与えください、そう祈るのが正しいことではないでしょうか。敵を愛するということは、これはただの美しい言葉ではなくて、神様に信頼して生きる、そして神様の御心に従って生きる人がそれを歩むことのできる信仰の奇跡なんです。そのようにして神様の慈しみと憐れみに圧倒されて歩む、そのような幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは主イエス・キリストが敵を愛しなさい、あなた自身のようにあなたの隣人にもあなたのされたいことをしてあげなさい、そのように教えておられる言葉をよく知っています。しかしその言葉に従うことができないような哀れな罪人であることも思います。どうか私たちの中に新しい在り方を作ってください。どうか私たちが主イエス・キリストに目を上げ、主に手を引かれるようにして、勇気を与えられ、また力を与えられて、新しい和解の道に歩み、そしてまたその許しを、痛みを覚えながら味わっていける幸いなものとなることができますように。どうか私たちに聖霊を送ってください。主に従うしもべとしての在り方を新たにしてくださいますように。どうか喜びを持って主に従う生活を 歩むことができますように、私たち一人一人を憐れんでください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお伝えいたします。
アーメン。